これから、いつまでも残るものと題しまして、お話をしたいと思います。この世界には、いつまでも残るもの、決してなくならないものというものが存在していると思いますか？もし、いつまでも残るものがあるとすれば、それは本当に私たちにとって価値あるものに違いありません。しかし、私たちにとって価値あるもの、大切なものというのは、往々にして儚く消えてしまうものです。皆さんは子供の頃、シャボン玉で遊んだことがあるでしょう。ストーブの先からたくさんのシャボン玉が飛び出すと、風に乗って空高く舞い上がっていきます。太陽の光に当たると美しくキラキラと輝きます。でも、そのシャボン玉はすぐにパチンと壊れて消えてしまいます。脆く、儚いのです。私たちの人生も、このシャボン玉と似ているかもしれません。私たちはいつまでも、この幸せが消えないでほしいと願います。いつまでも、この命が続いてほしいと願います。しかし、時というものは、容赦なく過ぎていき、人は、いろんなものを得ますけれども、またいろんなものを失いながら、ついに私たちの存在そのものもやがて失われていくというわけです。そう思いますと、この世界にいつまでも残るものってあるのだろうかと思わされます。現在世界中に約1000にも及ぶ世界遺産があります。この世界遺産というのは、遺跡や景観、自然など、人類が共有すべき顕著な普遍的価値を持つものと定義されています。1972年のユネスコ総会において、世界遺産を選び、それをいつまでも残そうと採択されたのが始まり。歴史的な建造物にしろ、美しい自然にしろ、この世界には決して失われてはならないものがある。大切にいつまでも残さなければならないものがある。だから世界の遺産としていつまでも残そうというわけです。で、ところが、この人類が共有すべき顕著な普遍的価値を持っているはずの世界遺産を破壊する人たちもいます。イスラム国がイラク北部モスル地方、モスル南方にある約2000年前に繁栄した古代都市の遺跡であるアトラ遺跡を破壊してしまいました。また、やはり同じくイスラム原理主義のタリバンによりアフガニスタンにあるバーミヤンが破壊されました。このような残念な行為を見ますと、一部ではありますけれども、世界遺産であっても、人類が共有すべき普遍的価値とは考えていない人たちが少なからずいるということです。また、この世界遺産ももし誰も手入れをしなければ、経年劣化が進んで、あっという間に朽ち果ててしまうことでしょう。そう思うとき、世界遺産とて絶対になくならない、いつまでも残るとは誰にも言えないということです。やはり人類にとって本当に普遍的な価値を持ち、しかもいつまでも残るものなどあるのだろうか。むしろ失われていくものばかりではないか。そのような思いにさせられます。 しかし、もし本当にいつまでも残るものがあるとするなら、それはきっと私たちが生きる上でかけがえのないものに違いありません。そしてそのいつまでも残るものを大切なものとして受け取ることができるなら、その時私たちの人生も大きく作り変えられるのかもしれません。今から2000年以上も前に書かれた聖書には、このいつまでも残るものがあると書いてあるんです。天地が滅びようとも、それでもいつまでも残るものがあるというのです。実際、この言葉を記したパウロは、手紙の中で次のような言葉を残しています。ヘブル人への手紙の10章34節。ヘブライ人への手紙10章の34節、新旧約聖書でお読みいたします。414ページ。ですか？実際、囚われた人たちと苦しみを共にしたし、また自分はもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても、喜んで耐え忍んだのです。いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても、喜んで耐え忍んだのです。このような言葉が書かれてあります。パウロは、自分はいつまでも残るものを持っていると言います。そして、そのいつまでも残るものを持っているがゆえに、囚われ、財産を奪われても、喜んで、耐え忍ぶことができると言っています。パウロはイエス・キリストを信じるその信仰のゆえに捕らえられ自由を奪われていました。また財産も奪われていました。しかし、そのパウロは自分にはいつまでも残るものがあると言いました。それは自由を奪われても、財産を奪われても、喜んでそれを耐えることができるほどの価値あるものでした。ではパウロは一体何を持っていたのか。パウロにとっていつまでも残るものとは一体何だったのか。それは普遍的な価値を持ち、私たちにとっても必要なもので、私たちもパウロのようにそれを持つことができるのか。そしてもし持つことができるのならば、それによって多くのものを失ったとしても、パウロのように喜んで耐えることができるのか。パウロが持っていたといういつまでも残るものについて、パウロ自身言葉を変えて次のように語っている。それが有名な第一コリントの13章13節の言葉。結婚式などでよく引用される聖句ですけれども、第一コリント人への手紙13章の12節と13節を読みたいと思います。コリント信徒への手紙第一の13章12節13節。新旧約聖書では317ページ。317ページ。コリント13、12、13。をお読みいたします。私たちは、今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には、顔と顔とを合わせて見ることになる。私は、今は一部しか知らなくとも、その時には、はっきり知られているように、はっきり知ることになる。それゆえ、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で、最も大いなるものは愛である。まあ、有名な御言葉です。パウロはここに、いつまでも残るものが何なのか、はっきり書いています。それは、信仰と
希望と愛と、この三つだというわけです。人間は多くの困難に直面したとき、自分には何があるのかをはっきりさせられるものです。例えば、ある人が自分は健康だけは自慢だと言っていました。ところが、健康だけは自慢だと言っていた方が、ある日突然病に倒れられ、まるで全てを失ってしまったかのようにすっかり自信をなくしてしまいました。また、自分には信頼できる多くの友人がいると思っていた方が、事業に失敗し、多くの借金を背負ってしまったとき、その友人だと思っていたたくさんの人たちが彼から去っていきました。またお金があればどんな問題でも解決できると思っていた人が、末期の癌を宣告され、どれだけのお金を積んでも、もはや治療をすることができなくなったとき、まだ死にたくない、なんとか助けてくれと、お医者さんにすがりつくのでした。多くのものを持っているようであっても、一瞬のうちにそれらを失ってしまうことがあるわけです。一瞬のうちにしてその価値がなくなってしまうこともあるわけです。そのようなことが私たちの人生には起きてくるということです。しかし、すべてを失ったように思えても、それでもまだ最後まで残るものがある。いやむしろ、すべてのものが色褪せていき、価値がなくなり、何の助けにもならず、自分の元から消え失せてしまいそうになるとき、逆に輝き出すものがある。それが信仰であり、希望であり、そして愛なのだと聖書は語るんです。あるご婦人の、葬儀を行った時のことでした。このご婦人は、元小学校の先生でした。退職後、県内の病院に、一つもホスピスがなかったんですね。私たちの病院はいち早くこのホスピスを作りましたけれども。でも、ないところもいっぱいありましてね。で、たまたま彼女がいたその県には、ホスピスがなかったんです。それで退職後彼女が、このホスピスを作るという運動を起こされます。そして、県内で最初のホスピスが誕生し、ご本人の最後も、そのホスピスで迎えることになったのでした。葬儀がすべて終わって、会食の席のことでした。一人一人の席にですね、達筆な字で名前が書かれてあるんです。その名前が自分の名前が書かれたところに座れということなんですね。で、私も自分の名前が書かれているのがどこかなと思って探して、そして書かれているところを見つけてそこに座りました。後から聞くところによると、その一人一人の名前を書いたのは、この亡くなられたこのご婦人だったんです。まだお元気だったとき、そのホスピスの病棟のベッドの上で、自分の葬儀にご招待する方のことを一人一人思い浮かべながら、丁寧にその名前を書いていかれた。ということでした。私はその話を聞いて、死を前にして、自分の葬儀に招待する人のことを思い、一枚一枚名前を変えていくとは、なんという安らいだお気持ちでおられたことだろうと、深く感銘を受けたわけです。彼女の心の中には、神への信仰がありました。約束の御国に入れるという希望がありました。そして、神への深い愛がありました。それが、彼女に最後まで安らぎを与えていたんです。地位も名誉も財産も死を前にして何の力もありません。 それは、いつまでも残るものではないからです。しかし、信仰と希望と愛は、最後までその人を支え、励まし、勇気づけ、平安を与えるんです。なぜなら、それはその人の中に、いつまでも最後まで残るからです。皆さんは、自分が人生の幕引きを迎えるときに、一体何が残っていると思われますか？自分の中に一体何が残っているでしょうか？不安や恐れでしょうか？それとも信仰と希望と愛でしょうか？この違いは本当に大きいわけです。そして、先ほどのパウロの言葉を読んでいきますとね、その信仰と希望と愛が一体どこから来るのか、ということについて触れられていることがわかります。第一コリントの13章12節。13節。私たちは今、鏡に朧に映ったものを見ている。だがその時には、顔と顔とを合わせて見ることになる。私は、今は一部しか知らなくとも、その時には、はっきり知られているようにはっきり知ることになる。それを、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である、というふうに書かれてあります。この信仰と希望と愛、三つが残るものは、今、鏡に、おぼろに映っているように見えているものを、顔と顔とを合わせてはっきり見ることができるのだというところから来ていることがわかります。顔と顔とを合わせてお会いすることができる方があるからこそ信仰と希望と愛があるのだって言ってるわけです。この顔と顔とをやがて、今はおぼろかもしれないけれども、やがてはっきりと会うことのできる方。これがパウロの信仰の対象であり、顔と顔とを合わせてお会いすることができることこそ、パウロの希望であり、そしてこの方から溢れてくる愛が、パウロの心を平安で、包み込んでいるわけです。では、このやがて顔と顔とを合わせることができる方、信仰と希望の愛の対象である方とは誰か。まあ、聞くまでもないわけですけれども。皆さんの主である、イエス・キリスト、神様なんですね。そうなりますとね、いつまでも残るもの、信仰と希望と愛、それを言葉を変えるならば、いつまでも残るものとは、イエス・キリストであるということです。イエス様だけは、私たちの心から消えてなくなることはないんです。前にも話しましたけどね、だんだん年を取ってくると、もう聖書の言葉がどんどん忘れていくっていうんですね。聖書の言葉がどんどんどんどん忘れていくって、こんなクリスチャンでもいいんでしょうかってよく言われるわけです。で、そういう時に必ず私が答えるのは、でもね、忘れないものがあるでしょって。絶対に忘れないものがあるでしょって。って言うんですよね。ほら、イエス様は忘れないでしょ。御言葉の細かい言葉を忘れても、イエス様は忘れないでしょって。イエス様が忘れなかったらもう聖書忘れてないのと同じでしょって。だって、イエス様について書かれてあるんですからね。ああ、イエス様って私たちの心の中にいつまでも残っているんですよ。最後の最後まで残っているんですよ。なくならないんですよ。だから、 どんな困難でも乗り越えることができるんです。
ちょっと脱線しますけど、もう時間も過ぎてますけどね。このいつまでも残るものってないかなっていろいろ考えてみたんですね。で、いろいろ考えてみたら、水とか酸素とかはなくならないなと思いました。まあ、今日は、学校の先生もたくさんいるので間違ったこと言えないんですけど、間違ってたらごめんなさいなんですけど、私が考えたんですね。この、水って飲むでしょ？どんどん飲んだ飲んだ飲んだ飲んだら、そのうち水なくなっちゃうんじゃないですか？空気吸ってますよね。で、空気吸っているうちにそのうち全部吸い付きちゃうってことはないんですか？で、そんなことがないってことは小学生でもわかってるわけですね。でも、小学生でもわかっていることをよーく考えてみるとですね、もうそこに神様の愛が溢れていることに気がつくんです。例えば酸素。一回の呼吸でだいたい 100ml ぐらい吸い込む。そしてふーって吐き出して、まあ、二酸化炭素として出てくるんだけど、酸素も一緒に出てくる。で、実際消費されるのは 25ml ぐらい。これ調べたら書いてありました。25ミリ、一回酸素、一回呼吸を吸うと25ミリの酸素が失われる。結構な量ですよ。一日どれぐらい呼吸をするんでしょうか。で、呼吸をしているのは人間だけじゃありません。すべての動物が呼吸をしています。みんな酸素を吸うんです。みんな酸素を吸うと一体どれぐらいで酸素がなくなるのかと計算しますとね、今ここにある大気の中ある酸素をどこからも提供、呼吸することなかったら、どれぐらいでこの酸素がなくなってしまうのかですね。これはテストに出るでしょうか。調べました。そしたら、まあこういう暇な計算をした人がいてくださってですね、だいたい3000年でなくなる。3000年。そしたらもう地球ができて3000年以上経ってますからね。なぜなくならないのってことですよね。当然それは植物がいて、植物が光合成によって地球に酸素を供給しているからです。誰でもわかってます。で、この植物についてちょっと考えてみたらもう感動するんですよ。植物は酸素だけを供給してるんじゃないんです。自分の命を与えてるんです。人間は、動物は、食べて生きてますでしょ？エネルギーを得るために。もし人間が肉食だったら、お互いに食べ合っていったら、そのうち動物はみんないなくなるわけですよね。でも、いなくなるのはどうしてかというと、肉を食べない動物がいるからです。草食動物ですね。草食動物は、まあ、植物を食べて生きているわけです。それでその動物を肉食が食べて、ということで亡くならないわけです。じゃあ植物は？植物は何を食べてるんだろうか？どうやって生きてるんだろうか？って考えますと、植物はただお水から栄養を吸って、そして太陽の光を浴びて、誰の命も取ってないんです。誰の命も取るどころか与えるばっかりなんです。酸素を与え、自分の命そのものを与え、そしてほぼすべての命を支えてるんです。これ大げさじゃないと思うんですよね。ほぼすべての命を植物は支えてるんです。で、そのことを瞑想していくときに、私はイエス様を思い出しました。実は、この植物と同じように、十字架で、イエス・キリストが命を捧げてくださったおかげで、私たちは支えられ、生きているわけです。信仰も希望も愛もなぜいつまでも残るのかというと、それがなぜなくならないのかというと、誰かが何かを捧げているからなんですよね。植物がその命を捧げているから、
私たちの命も酸素もなくならないように、信仰と希望と、そして愛がなくならないのは、イエス・キリストがご自身の命を捧げているからなんですよね。そこに神の愛があるというわけです。私たち人間の文化を遺産として残すことは素晴らしいことです。でもそれは人間を救うことはできません。主が残してくださった遺産だけが人間を救うことができます。だからこそいつまでも残るんです。すなわちイエス・キリストに対する信仰と希望と愛、これこそがいつまでも残るわけだし、これを一言にまとめるならば、イエス様そのもの、イエス・キリストもそのままがいつまでも残るんです。最後に一つの証をして終わります。ある若い二人の信仰の夫婦、クリスチャン夫婦がいました。で、このクリスチャン夫婦は親から引き継いだ果物を経営している。で、結婚したのを機に、新しく立て直して、そして二人で力を合わせて、これからこの果物屋さんをやっていこうということでした。で、新しい果物屋さんに建てて、そして結婚式を挙げて、そして新婚旅行に行ったんです。で、新婚旅行から帰ってきたら、なんと火事が起きて、その建てたばっかりの果物屋さんが全部燃え尽きてなくなっていたんです。もう本当に驚いて、呆然と立ち尽くしました。そしてひざまずきながら、何か残っているものはないか、残っているものはないかと探すんですけれども、何も思い出になるものはもう残っていません。すべてが焼き尽きてしまいました。ひざまずきながらこうして探していたときに、ふと奥さんがこう言いました。あら、私たちはひざまずいているのに、お祈りをしていませんでしたね。ひざまずいて物を探している格好がまるでお祈りをしている姿勢と同じだったから、お祈りをしていませんでしたねって気づいて、そのようにご主人に言いました。ご主人も、そういえばそうだねと思いましたけれども、こんな時こんな状態で一体どんな祈りを捧げていいのかわかりませんでした。それで奥さんに、じゃあお前から祈っておくれと頼みました。すると奥さんはこう祈り始めたというのです。いつまでも、いつまでも残るものは。ご主人は目を開いて自分の妻を見ました。そこには何も残っていない焼け野原なんです。二人の希望の象徴とも言える新築の果物屋は跡形もなく焼け尽きてしまっていたんです。その旗に一体何が残っているのかという、何が残っているというのか。彼女は言葉を続けました。いつまでも残るもの、それは信仰と希望と愛です。たとえこんなことになっても、神様が私たちを見放したわけではありません。私たちには信仰が残っています。そして愛も希望も残っています。どうか私たちを早く立ち直らせてください。奥さんの祈りを聞いて、ご主人もはっと目が覚める思いでした。本当にそうだ。何もなくなってしまったかのように思ったけれど、自分たちにはイエス様に対する信仰と希望と愛があるではないか。二人は焼け野原で抱き合って祈ったのでした。その後二人でバラック小屋を建てて店を再開しました。町の人たちはこの噂を聞いて、新婚なのに気の毒にと思って果物をわざわざ買いに来てくれました。どんなに落胆しているかだろうかと思ってやってきたお客さんたちでしたけれども。まあこの若い二人が生き生きと喜びにあふれて仕事をしているその姿を見てびっくりした。二人があまりのショックに気がおかしくなってしまったのではないかと思うほどでした。信仰と希望と愛。いつまでも残るものはこの三つだけだと聖書は言います。すべてのものは滅んだとしても、この三つだけは残る。なぜならば、信仰と希望と愛は、すべて永遠なる神様から来るものだからです。これを持っているものは、どんな困難も耐え忍び、前を向いてしっかりと歩いていくことができるのです。